はい、おはようございます。賛美を捧げていきましょう。ラララララララララ3、はい。主と共に歩むその楽しさよ、主の御霊まいし都をたどる、一足、主にすがりて、絶えず、我は進ま。お祈りいたします。ハレリア、アッシュ天のお父様。これからの御言葉の時間を期待します。どうぞ私たちの霊の目を開き、主よ、あなたの御言葉が今日も私たちを通して現れてくださいますように、主よ、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、本日のデボーション箇所は、使徒の働き18章、18節から28節になります。はい、お読みいたします。パウロはなおしばらく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて船で出発した。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立てていたのでケンクリアで髪を剃った。彼らがエペソに着くとパウロは二人を残し自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じ合った。人々はもっと長く留まるように頼んだが、パウロは聞き入れず、神の御心ならまたあなた方のところに戻ってきますと言って別れを告げ、エペソから船でした。それからカイサリアに上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンティオキアに下っていった。パウロはアンティオキアにしばらく滞在した後、また出発し、ガラティアの地方やフリュギアを次々に巡って、すべての弟子たちを近づけた。さて、アレクサンドリアに生まれ、で、アポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は死の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり、教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスキラとアキラは、彼を脇に呼んで、神の道をもっと正確に説明した。アポロはアカイアに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、彼を歓迎してくれるようにと、弟子たちに手紙を書いた。彼はそこに着くと、恵みによって、信者になっていた人たちを大いに助けた。聖書によってイエスがキリストであることを証明し、人々の前で力強くユダヤ人たちが論破したからである。アーメン。はい、それでは今日の本部の内容をまとめてお伝えいたします。使徒パウロはコリントにします。このシリアに向け出発し、エペソに着いたパウロは、一人街道に入り、ユダヤ人たちと論じ合った後、エルサレムに登り、教会に挨拶をしてから、アンティオケに行きます。その後、ガラテア地方などを巡り、すべての弟子たちを近づきました。さて、プリスキラ・アキラたちは、エペソに来たアポロを招き入れ、神の道をより正確にアポロに説明しました。兄弟たちに助けられ、アカヤに行ったアポロは、現地の信徒たちを大いに助けました。はい。それでは、しばらく言葉を黙想していきましょう。もう一度目を通し、まず、初めに目に留まった箇所、中心に黙想していきましょう。はい。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
私は24節以降のアポロという人が、例にもよってとにかく自分の持っているその知識をフルに用いて大胆に語ることによって、さらにこの助けて軌道修正してくださる方が与えられて、より主のために用いられていくというこの一歩踏み出す信仰ということを教えられました。そして28節にあるようにパウロと同じようにイエスがキリストだということを証明し、他の者たちを論破したという素晴らしいなと思わされました。以上です。
はい、私も24節から25節、26節、アポロのところが目に留まりました。例にもえて、聖書知識が豊かで非常に熱心であったとしても、本当に福音を正確に理解していなければ、ある程度のところまで、行き止まりになってしまっているんだなということ。しかし、主が福音理解を正確につかませる機会を与えれば、本物になるという、そういう宮沢を見て目が止まっています。以上です。
はい、私は20節と23節に目が止まりました。もっと長くとどまるように頼んだが、パウロは聞き入れずというところと、次々に巡ってというところに目が止まって、本当に神の御心をしっかりと悟っている人というのは何をすべきか、もう目標に向かっていく人々の声に惑わされることはなく、ただ主の御心だけを行っていくんだという、その姿に目が止まりました。以上です。
さらに聖霊様に御言葉を照らしていただきましょう。三位一体の神様について、また教訓について詳しく調べながら観察目想し書き記していきましょう。はい、では、準備のできた方からお立ち会いの方をお願いいたします。
はい、道についてどういう方であるか、また模範ということで24から28節です。パウロほどの力はなく、十分とは言えなくても、自分なりに聖書に通じ、霊に燃やされ、御言葉を大胆に語り始めるならば、さらに正確に御言葉を語れるように、助ける人を与えてくださるお方です。そしてまた、その人がさらに用いられるように道を開いてくださるお方です。ですから、とにかく自分の力が十分とは言えなくても大胆に情熱を持って語り始めるということが模範であると思います。以上です。
はい、全体を通して、聖霊様がこのパウロ、アキラ、プリスキラ、中心の選挙チームを非常に広範囲で多くの働きをしてくださる風のようなお方だということを見ることができました。また、28節、ユダヤ人たちの論破というふうにアポロが弁が立つ働きをしたことを見たんですけれども、立法知識が相当すごいよく勉強しているユダヤ人たちをも論破する福音弁証のすごい力、もう賜物とも言えると思うんですけども、時にはこういう戦い方も必要なんだなということを学ばされました。以上です。
はい、私は20節から26節ぐらいを通して模範として、パウロの姿からリーダーは神の御心を悟って必要な時には人々を連れて行き、また必要な時には人々を残していくという、この神の御心を悟って実行することが本当に神の国を立て上げる、大きく立て上げていく、鍵なんだなと思いました。アキラとプリスキラを起こしたことで、こうアポロが用いられるきっかけとなり、また本当に神の御心がなされていったなと思いました。それに敵対するのが、御心を悟らせるのに敵対するのが人々の声であったり、また孤独や不便さというのが御心を悟らせるのを妨げるんだなと思いました。でも、 心を明確に悟って行っていくならば、神の国を大きく立て上げていくことができるということを教えられました。以上です。
はい、ありがとうございます。では今いただいている御言葉を実生活に適用していくためにしばらく黙想していきましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いの方をお願いいたします。
はい、私は昨日マグダラダ・マリアのイエス様に対する深い愛と熱心さを学びましたけれど、今日もアポロとして自分に欠けているのはこれだなと思いました。これを求めて祈っていこうと思いました。以上です。
子どもたちとデボーションを学んでいますけれども、アポロのように本当に正確に福音を伝え立てていくところはどこなのか、しっかり洞察力を持って見分けて進みをしていけたらと思いました。以上です。
はい、一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も恵み深い御言葉の時間、心から感謝いたします。今日も信仰を持って応答し、あなたご自身の栄光と導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。